こんにちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。はい、今回はですね、赤しその香りということで、なかなかね、赤しそっていうと食べ物のイメージがね強いと思うんですけれども、香りの世界ではですね、赤しその香りというとですね、様々な効果が期待できるものとして結構ね注目をされているんですよ。で、今回ご紹介するのはペリルースという成分なんですけれども、これは美容薬理株式会社さんと九州大学の共同研究で、8年前からですね研究がスタートされたそうです。で、その研究を続けた結果、2025年の3月にコロナウイルス結合阻害剤として、で、2025年の6月には肌質改善剤って言って、ニキビ発生防止の効果が認められるとして特許がですね認められたんですよね。なんと2つも特許を取っちゃったというすごい成分ということで、おお、赤しそすごいなっていう話なんですけれども、このペリルースという成分に関してはですね、ちゃんと由来がありまして、ペリラというのがですね、赤しそっていうものをそもそも指す言葉なんですね。薬草とか伝統とか赤しそ、ね、ペリラっていう言葉があって、で、その赤しそに含まれる芳香成分としてアロマセラピーの世界でもよく知られているのがペリルアルデヒドなんですよ。このペリルアルデヒド、ね、結構ね、アロマセラピーの世界だけじゃなくって香水の世界でもですね結構聞かれるかなと思います。で、ここにルース、これはですね造語らしいです。リベレーションっていう解放っていう意味とか、トゥルースっていう真の姿っていう意味をですね付け加えて、ルースっていう言葉をつけてペリルースというですねエキスの名前にしたそうなんですよね。このペリルースがですね含まれている化粧品には、肌の赤みとか炎症とかストレスからですね肌をですね解き放ってくれるような効果が期待できるということで、もともとシソはですねポリフェノールがたくさん含まれている植物ですので、食べれば健康に良いよということで、食材として大活躍しているわけです。で、含まれているポリフェノール類っていうのがロスマリン酸とかね、これロスマリン酸ってアロマセラピー勉強してる方は聞かれたことあると思うんですけれども、ローズマリーに含まれているものですよね。ローズマリーに含まれているロスマリン酸で、よくなんかローズマリーは育毛剤に使われているみたいな話があるので、赤しそも結構毛生えるのかなってこうちらっとね考えたりとかねしちゃうんですけれども、あとはですねポリフェノール類としてはマロニルシソニンおよびシソニンとかがですね含まれているそうです。で、これがですね紫外線を浴びることによって大幅に増強されるそうなんですよね。で、そうするとこのポリフェノール化合物が抗酸化作用がすごいんで、酸化ストレスを減らしてくれるということなんですよね。ちなみにこのね特許、先ほどご紹介した特許2つをですね研究したのは、一般社団法人芦屋町赤しそ研究所というところがですね研究をしています。これはですね福岡の化粧品メーカーであるパルセンユさんのですね関連会社にあたるところなんですね。先ほどのねコロナウイルス結合阻害剤みたいなんてもですね、なんでそうなるのかって言われても、赤しその抽出物がスパイクタンパク質を有するウイルスとアンジオテンシン変換酵素2（ACE2） との結合を阻害することを見出し、ウイルスが結合することをガードすることを発見しましたということなんですけれども、もう何言ってんですかねっていう感じですよね。ちょっと何言ってるか分かりませんってなっちゃいますけれどもね。ちなみにこの2つ目の、特許、抗ニキビ作用に関してもなんですけれども、抗ニキビ作用だけじゃなくてですね、抗アレルギーと抗シワについてもですねエビデンスが出たということでですね、で、この実験に実際使われたそのものとしてはですね、うちのお店では取り扱ってはいないんですけれども、シズージュさんのコンセントレートオイルを使ったということなんですよね。 まあ、赤しそエキス含む赤しそのオイルということです。まあ、うちのお店でもですね、シズージュさんはですね結構人気で、まあ、赤しその香りで化粧品ってどうなのみたいに最初はね皆さん結構ね恐る恐るっていう感じだったんですけれども、まあ、実際に結構日常生活で使っている店主の私がですね、赤しそいいよいいよ、赤しそめっちゃいいよみたいなことを言いまくった結果ですね、結構皆さん購入してで実際に使ってみてくださって、ではその香りの良さからですね結構リピーターさんも生まれているような感じです。アロマセラピーの世界では結構その芳香成分のですね成分の作用とか効果効能みたいなものをですね結構知りたい方っていうのが多いんですけれども、なかなかね薬機法がありますので、その販売するものとして販売ページでこの精油にはこの香りの成分、芳香成分が含まれていて、この芳香成分にはこういう効果があるから、この精油にはこういう効果がありますよみたいなですね三段論法がしたくてもできないんですよね。書いちゃダメだから、言っちゃダメだから。ただまあいろんな芳香成分にはですね、まあ、こういうふうにいろんな作用や力っていうのがですね認められているので、まあ、昔からですね5000年も前からですね香りっていうのは、まあ、いろんな生活に役立てるためにですね実際に使われてきたという歴史がありますね。なんか赤しその香りにこういう抗アレルギー作用が認められるということなのであればですね、もしかすると、まあ、今の時期結構ねスギ花粉が飛び始めているので、まあ、飛び始めという可愛らしいもんじゃないですよね。なんか今年の花粉はえげつないらしいですね。なので、まあ、そういった花粉症にですね悩まされている方々もこういった香りのものでですねサポートができるのではないかなと希望が見えてきましたね。ちなみになんか何回もですね結構お伝えはしているんですけれども、まだまだ伝わっていないのですが、杉の精油はですね杉花粉症や、まあ、その他花粉症とかアレルギーもしくはアトピーとかをお持ちの方にはですね逆にむしろ使ってほしいなというような、まあ、抗アレルギー作用をですね持っているものが多くて、実はですねおすすめなんですけれども、花粉症だから使ってはいけないと思っていましたっていう方が多いです。そのあたりもですね広く伝わっていけばいいなと思います。よかったらですね和精油のある暮らしの和精油漫画があるので、ね、それを読んでいただいたり、あとは YouTube で杉精油についてねお話ししている回とかもあるので、そっちをね見ていただいたりしてもいいかなと思います。はい、というわけでですね今回は赤しその香りについてですねお話ししました。最近ですね全然収録できてなかったなーって、あれだけなんかもっと回数増やしてどんどん話していけばいいじゃんって思ってたんですけれども、なんとですねまあなんかインフルエンザの波に飲まれまして、看病などなどしながらですねバタバタしておりました。もう少しなんかちょっとしたネタでもお伝えできるように努力します。こんな緩い配信ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは